エステル記が開かれております第4章1節と2節をご一緒にお読みいただきたいと思います。エステル記の第4章1節2節3はい。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどく叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。先週はこの辺までお話を申し上げました。この問題というのはモルデカイというユダヤ人の一人の男と、そしてその当時権勢を誇っていたハマンという男との個人的な対立というだけではなくて、これは原則と原則の衝突であった。一つは世俗的な権威と信仰というものがぶつかった、こういう大きな課題があったわけです。少し節を章を遡って3章に遡っていただきたいのですが、2節をお読みします。3-2、私がお読みします。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。世の権威というものに対して、これをおそらく神格化して崇めなさい、従いなさいということに対して、まことの神のみを信ずるモルデカイはこれに従うことができなかった。ところが6節を見てください。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである、ユダヤ人であること。それでハマンはアハシュエルスの王国中、つまりペルシャの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたというのがハマンの計画であり、そしてハマンはこれを賄賂とかいろんな手を使って命令という形にいたします。全国にこの法令が出されました。 3-13節、お読みいたします。書簡は急死によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、これは1月でありますからあと11ヶ月後、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあったという、いわば、ユダヤ人選別ホロコーストの計画命令が出されたということであります。そこまで先週お話をいたしました。さあ、今日は4節から入りますので、4節をお読みいただきましょう。4章4節ご一緒に。はい。その時エステルの侍女たちとその宦官たちは入ってきて彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった、王宮というところはかけ離れた世界であります。世の中のことが全部伝わってくるわけではありません。それで伝わってきたニュースは何かというと、モルデカイという男が荒布をかぶって、来て、座っていると、灰をかぶっているというニュースだけでした。もしエステルに少し想像力があれば、なんで荒布を着ているのか、なんで灰をかぶっているのか、少しその原因を探ろうというのがまず普通のリアクションだと思うんですけれども、 まあエステルはだいぶこの雲の上の人になりつつありまして、その現象しか理解することができなかった。着物がなくなっちゃったのかな、かわいそうにぐらいに思って、彼女が考えたのは、モルデカイさんのところに新しい着物を持って行って、どうぞこれを着てくださいということだ。まあ少しトンチンカンな応答ですよね。でも聖書は正直ですから、そういうエステルの人間性をも包み隠しなく描いているところが面白いかなと思います。モルデカイの方は、そんな私が着物がないとかあるとか、そんなちっちゃなことで私は悩んでるじゃありませんよ、今問題になってるのはもっともっと大きなことなんです。それで2度目に使いが送られた時には、王様の法令の写しコピーを作り、そして、銀1万タラントという額、ものすごい金額ですけれども、それが王様に賄賂として送られている、それがこの法令の基礎になっているということも包み隠さず具体的に説明しました。そして説明しただけではなくして、彼は何と言ったでしょうか。8節読んでいただきたいと思いますが、3杯モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ここでハタクという人が出てきます。まあ別に詳しく書かれておりませんし、焦点も合っていませんけれども、ともかく、このハタクさんが、この王宮にいるエステルと、そして外にいるモルデカイの使いっ走りの役を果たしたようであります。いずれにたしましても、このモルデカイにの命令を伝えてきた、それは王に憐れみを求めるように、つまりはっきり言えば直訴してほしい、それを言いつけてくれ、言いつけてくれって言うんですから、これはかなりきついですね。どういう権利で言いつけられるかって言いますと、まあ最初からのお話をずっと覚えていらっしゃる方は、モルデカイとエステルの関係っていうのはどういう関係だったでしょうか。血のつながりから言うといとこです。いとこですけれども、年齢が相当違っておりまして、モルデカイの方がまあおじさんのような感じですから、そしてエステルは親がいないことで養父として自分の娘として引き取ったわけですから、お父さんと娘という関係です。そうするとモルデカイが娘に対して言いつけてというのがご理解いただけるだろうと思います。王様のところに直訴してくれではなくて、しなさいという感じで申し出があったわけであります。そしてまたこの行ったり来たりのハタクさん、ご苦労様です。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。そしてエステルは、はい行きますと言って行ったかというと、そうではない、まだまだどうも事態の深刻さが理解されていなかったようです。エステルは2つの理由でこのモルデカイの命令を、まあ、拒否ということはないですけれども遠慮いたします。はい、それではその2つの理由が書いてあります。11節ご一緒にお読みください。はい、王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。まず一つには、王様の内庭には許可なしに誰も入ってきてはならない こういう法律がありました。これはいろんな人がやってきては、王様あれお願いします、これお願いしますという、まあどっか目白かどっかに御殿が昔あったようでありますけれども、そういうところに、陳情にやってくる人たちが山ほどやってくるとやっぱり困る、ね。目白御殿というところにはそういう場所だったそうです。そしてその御殿の一番偉い方はよっしゃよっしゃと言ってみんな受け入れてくださったというんでありますけれども、このそういうような陳情がやたらと来ると困るという面と、そして警備上の問題、陳情という形を持ってやってきて王様を暗殺しようということもなくはない、そういうことでありますから、王様のそばには一説によると斧を持った、斧ですよ、こんなシャープな斧を持った警備兵がおりまして、許可なしに王様のところに近づいてくるのは何も言わないでスパッと首を切ったと言われております。切られた人の証言ではありませんので分かりませんけれども、まあ、ともかくそういうことがまかり通っていた時代です。ですから王様のところには誰も勝手に近づけない、こういう規則があったと言ってるんですね。しかしよくこのエステル記全体を見ますと、王様のところに近づくことができる人たちもいたということも書いてあります。一章遡りますけれども、ちょっと14節見てください。1-14、はい、そこに7人出ておりますね。王の側近の者はペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシュナ・シュタール、アデマタ・タルシシュ、メレス・マルセナ・メムカンと書いてあります。この人たちは、彼らは王と面接ができと書いてあります。ですからこの7人はどうやら例外だったようです。いつでも王様のところに行ってお話をすることができる、そういう特権を持った人たちもいたようです。しかしそうでない普通の人は簡単に近づいてはいけない、こういう法律があったということがまず一つ。それからもう一つは、自分は30日間まだ王のところへ行くようにと召されていません。ちょっとこれ夫婦関係が少し冷たくなってきたんでしょうかね。皆さん、ここで奥さんでいらっしゃる立場の人で、私は夫のところに30日間まだ召されていませんって人、いらっしゃるかいらっしゃらないか分かりませんが、まあ私たちのこの21世紀の庶民の夫婦関係と、そして大昔の、ペルシャ時代の夫婦関係っていうのは想像ができませんので、30日間召されていなくてもそんなに深刻な夫婦関係の亀裂ではなかったのかもしれませんけど、まあエステルさんは最初の頃はね、随分エステルエステルと言って可愛がられていたようですけれども、どうも 4-5年経っておりますから、少しお呼びが減ったのかなという感じであります。30日間呼ばれていません。ちょっと悲しい感じがそこでしなくもありませんが、2つの理由で私はいけません。まあこれは2つとも最もな理由ですけれども、しかし必死な思いでエステルに対して王様に直訴せいと言っているモルデカイから見ると、なんと悠長なと思われるですね。モルデカイはそう思ったと思うんです。ですからその次にもう一度またハタクさんがご苦労様と行ったり来たり行ったり来たり、また今度ハタクが使い走りで行きますが、はい、9節と10節を見ますとハタクさんがまた出てきます。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせたと書いてあります。そして今度はこの命令が12節、彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、またここでハタクが伝えたと思います。さあそこでこのモルデカイが厳しい命令を出します。それが13、14でありますので、お読みいただきましょう。3、はい、 モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。まあこの4章の14節というのがエステル記の鍵といいましょうか、中心的な言葉であるということができると思います。まあある種脅かしを含んだ言葉です。4つのポイントがあります。1つ、エステルは王宮にいるから安泰とは限らない。ホロコーストの命令が出た以上、ユダヤ人であることがやがて判明した時にはエステルもやはりその中に含まれて滅ぼされてしまう。これはもう冷たい事実であります。2番目は、これが不思議なんですけれども、神はユダヤ人を救いの計画の一部として用いなさる予定であるから、ホロコーストは現実とはならず、神はご自身の方法をもって助けと救いをユダヤ人に与えなさる。これがモルデカイの信仰です。ユダヤ人が特別だからという意味ではありません。神の救いの計画ということがその初めから示され、そして伝えられてきましたから、その救いの計画が成就するまで神はこの民族を特別な目的のために保護なさる。これはモルデカイの心の中にあった確信です。ですからエステル、お前がもし立ち上がらなかったとしても他のところから助けと救いが起こる、助けと救いが起こるって言ってますけれども、もっと正確に言うとどういうことでしょう。神が起こしなさる。今まで何度もお話しましたように、エステル記には神様とか主とかいう言葉が一切使われておりません。まあ、いろいろな編集上の目的があって、意図があってそうなんですけれども、助けが起こるでしょうと書いてあるけど、まあもっと正確に言えば、神は起こしなさるであろう。こういうことです。3番目のポイントは何でしょうか。しかし、その助けとなるべきエステルが務めを果たさないならば、エステルよ、お前も、そしてお前の家族も神から見捨てられてしまうだろう。これは一種の厳しい脅かしですね。まあ、お父さんだから言えるとも言えると思います。そして第4番目、エステル、お前が今のように取り立てられているのは神の大きな目的があったと考えられないか。これが最後のポイントであります。もっと詳しく言いますと、何の身寄りもない、しかもペルシャ人にとっては異邦人のみなし子であったところのエステルが王様の妃となるというような信じられないような昇進を果たしたのは、この時のため、この一大危機にあってあなたの影響力を発揮する目的のためであったと考えられないだろうか。そしてあなたが役割を果たすのはいつだろうか。なんとか今テレビでたくさん用いられていらっしゃるというか、方の言葉によると今でしょっていうことなんですね。今でしょ、他の時ではない。林先生ですか、なんか今でしょっていうのが口癖だそうですけれども、それは今でしょっていうことなんですよね。で、この王国に来たのはと書いてありますが、なんとなくよその国からペルシャの王国にやってきたというような感じで言われております。もうちょっとこの翻訳がこなれた翻訳にならないかなと思いますが、ロイヤルポジション、宮廷の 高い地位にあなたがつけられたのは、こういうようなことが私は正確な翻訳だと思います。ですから昔の文語訳聖書は何と書いてあるかと言いますと、妃の位を得たるはと書いてあります。ですからそれはちょっと翻訳しすぎだと思いますけれども、まあ、その中間ぐらい、このペルシャ王国で重要なポストに昇進を許されたのはっていうのが、どうもここでモルデカイが言おうとしていることであります。この時のためであった、そう考えられないかと彼は語っております。でも私はモルデカイはきつい命令口調で言っているようですけれども、少し最後のところは柔らかいなと思います。もしかするとと書いてあるんですね。もしかするとというのは、もしかしないと違うかもしれない、そんなゆとりもあります。この時のためであるかもしれない、ないかもしれない、なんとなく柔らかいですね。私はこの婉曲さっていうのは、おそらくエステルよ、私はそう思ってる、この時のためだ、私はそう確信してるけども、でも本当にそう思うかどうかはあなた自身が決めることだよ、あなたよく考えてごらん、これがこの言葉の中にあるのかなと思います。この言葉は文語訳で言うと面白いんです。汝が妃の位を得たるは、格のごとき時のためなりしやも知るべからずと、昔の人はきっと思い出してたけど、この時のためなりしやも知るべからず、なんか歌舞伎かなんか出てきそうなセリフですね。かっこいいですね。モルデカイはもしかするとこの時のためであるかもしれない、エステルよ、よく考えなさい、あなたが決めなさい。私たちは物事を決めるときに、そうせざるを得ないような方向に追い込まれて決めるときもあるでしょうし、自由にさせていただいて決めるときもあるでしょうし、まあ、いろんな決め方があると思いますけれども、神は私たち一人一人の自由意志を尊重して、私たちの自由な決断を持って主の道に従うかどうかということを試しておられるように思います。さあここまで言われたら、エステルももう決断をせざるを得ない。でエステルはこの言葉を聞いたときに、すぐにああそうかと決断したと思いますか、それともしばらく2日3日考えたと思いますか。聖書には何とも書いてありませんけれども、おそらくエステルは熟慮に熟慮を重ね、祈りに祈って次の言葉を言ったと思います。はい、それでは15と16をお読みいただきましょう。3、はい。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆、私のために断食をしてください。3日3晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところに参ります。はい、これもエステル記の中の宝のような言葉だと思います。まあ清水の舞台から飛び降りるという表現がありますが、そのような決断であったと思います。しかしその決断の前提というか条件、それは全体の祈りを必要としている、同族の特に少なくともシュシャンという都にいる何千人いたか分かりませんけれども、その人たちを全部集めて3日3晩断食をしてほしい。いい加減なお祈りではなく、3日3晩何も飲まず食わずに断食をしてほしい。 しかも私のために断食をしてほしい。もちろん私のためと言っているのは自分中心の意味ではなくて、このか弱い王妃が使命を果たせるようにぜひお祈りをしていただきたい。しかも3日未満と定めたのはおそらく理由があったと思います。なぜでしょうか。五章を見るとわかります。五章の一節を見てください。はい。さて3日目にエステルはと書いてありますね。この断食のお願いをしてから3日目に彼女は王様のところに行こうと決めたと思います。ですからこの自分が王様のところに行くまでの3日間王様のところに多分行っているであろうその時刻も含めてみんなで祈ってほしい。そのことがあれば私は次の決断をすることができる。そしてその決断は何かというならば、彼女は私は法令に背くことであっても王様のところに行きます。そして彼女は何と言ったでしょうか。私は死ななければならないのでしたら死にます。いい言葉ですね。死ななければならないのでしたら死にます。ただ死にますと言ってません。死にますだったらちょっと潔すぎてね、特攻隊みたいな感じがします。死にます、行ってきます。そうじゃなくて死ななければならないのでしたらもう自分の命は捧げています。まあこれもごめんなさいね、私は文語訳の方がいいなと思うんです。短いですよ。我もし死ぬべくば死ぬべし、短いでしょ。死ななければならないのでしたら死にます。ちょっと長たらしくて、もう劇で言うとなんかダラダラっとしてしまいます。劇で言えばもうやっぱり文語の方がいいですね。死ぬべくば死ぬべし。英語だってもっと簡単です。If I perish, I perish. それだけです。If I perish, perish. それだけ。いいですね。簡潔です。おそらく彼女はそういうこう、パシッと決断的な気持ちを持って、この言葉を吐いたのではないかなと思います。工藤先生が解説をしていらっしゃることですが、このエステルの告白こそ、自我の死である。自我 self crucification 自分を十字架につけるというのはこういうことだ。そしてこれこそが清めの真髄だ。本当の確信はこれだ。私たち自分というものがイエス様と共に十字架につくというこの自我の死というものをはっきりと告白し決断している。そして、彼はこの聖書のすべての記事の中から、多くの生徒たちがこの自我の死を経験をしていると語っています。特にマリアが受胎告知の宣言を受けた時に彼女は何と言ったでしょうか。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これも最後のところは短いんです。ビートルズの曲に出てくるやつです。 Let it be なんですね。 Let it be。 私はあの曲が大好きですから、いつか賛美歌集に入ってほしいと思っております。 Let it be。 神様、どうぞあなたのお言葉通りになりますように。主イエス様はゲッセマネの園で、イエス様はその時清められたわけじゃないんですけれども、もうその前から清められていらっしゃったんだけども、あの十字架を前にした格闘で、もし願うことならばこの杯を私から取り去らせてください、人間としての願いを述べた後でイエス様は何とおっしゃったか。私の願いではなく御心の通りにしてください。そこで彼は自らの死ということをもう一度告白していらっしゃる。アブラハムがイサクを捧げなさいと言われた時に、彼は愛する一人子イサクを連れてモリアの山に行きなさい、そして 私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさい。まさにイサクはアブラハムにとっては自分自身よりも大切な宝であった。それを捧げなさい。アブラハムははいと言ってそれに従っていきました。まさに私たち一人一人にとってもイサクがあると思います。神様はあなたのイサクが祭壇の前に捧げられますか。その時にはい主よあなたの御心ならばそれをお捧げいたしますと告白できるものでありたいと思うし、させていただきましょう。主はその志を受け入れてくださいます。で、私は工藤先生の本を読みながら、彼がバックストンの例に挙げているので、もう一度そのバックストンの伝記である信仰の報酬というところを読み直してみました。20世紀の初めに大きな影響を与えた宣教師としならばバックストンを挙げることができると思いますが、そのバックストンは英国の貴族に生まれて、そして本当に恵まれた家庭の中に育ち、素晴らしい教育を受け、そしてそのケンブリッジを出た後でイギリス国内の牧師としての仕事をして成功しておりましたけれども、彼は日本のために宣教に召されて、苦闘し格闘し、そしてそれに従ったのであります。そのことが記されております文をちょっと読ませていただきます。彼自身が書いたことです。それは1889年3月17日のことであった。神は海外宣教に行くこの一点について、ついに私が喜んで身旨を行うに至るまで私と組打ちを挑まれた。レスリングですね。それから6ヶ月間証明を熟慮する時を得た。その間私がそれがどれほどの犠牲を含み、それにまつわる自己拒絶がどのようなものであるかをこれまでになく深く見せていただいた。また自分がどんなに無知であるかを見た。宣教師の生涯がどんなものであるかも知らない。実際にこれはちょうど暗闇の中へ踏み込むようなもので、信仰の勇気を要するものであった。こういう方面は後ろを顧みる誘いとなろうが、しかし私は今まで見たことがないほど十分にこの証明の光栄と私どもの前にある喜びと異教世界の大きなる必要性とを見ている。こうして私の心は今までに勝ってそれに引きつけられてしまったのである。今や異教の魂をキリストへの希望に燃えて、私はもはや国内の他人の据えた基礎の上に立てることをもっては到底満足することはできなくなった。ちょっと飛ばして、私は確かに適当な時に証明を確認し、うちに語られるこれは道だ、これに歩めとの御声を聞くに違いないことを確信するものである。で、彼は日記を閉じておりますが、これはこの本の作者ですが、一度その意思が神に服すると、もはや不本意ながらの同意でなく、神の証明に対する誠の愛が彼のうちに湧き上がるのを彼は覚えるのであったということですけれども、まあ、当時、まだまだ未開と思われていた日本にね、やってくるっていうのは大変な思いであったと思います。しかし、もしこの決断がなかったならば、今少なくとも清め派と呼ばれている人たちのそのグループがもしかしたらこのような形で存在していなかっただろうと思うときに、主は彼を用いなさったということは素晴らしいことだと思います。さて、エステルに戻ります。17節そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。何をしたんでしょうか。それは3日間シュシャンにいるユダヤ人を召集して、 必死の祈祷会を指導いたしました。祈りは単なる愛国心の祈りではなく、神の民、神の御業を世界に広げる民の存続をかけた祈りであった。ですから彼らは真剣に祈りとなった。工藤先生がこういう解説をしています。それは実に魂を集中した火を吐くような祈りであっただろう。祈りが炎の束となって天の御座に達し、全能者の御手を動かしただろう。ここでまたお話が終わります。この続きはどうなったでしょうか。どうぞ、神様この祈りに応えて驚くべきことをしてくださるのが5章6章以下であります。しかし終わりに、私たちはまず今私が与えられている立場というものを感謝とともに値高く根積もり、そしてなぜこんな恵みが与えられているんだろうかということを、その意味と目的を一人一人考えたいと思います。まあ、ある方言うでしょう、私はエステルじゃありませんから、王妃様ではありません、私は一国の総理大臣でもないし、ファーストレディーでもないし、何でもない平凡な人間だ。しかし聖書はそう言ってないんです。私たちは素晴らしい立場にあると言ってるんです。エペソの手紙を読んでみます。エペソはこう言っています。私たち、皆さんと私、皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと書いて、くださいますじゃない、ました。私たちはみんなイエス様と共に天の御位にいるんです。王妃様みたいなもんです。それはこの優れて豊かな御恵みを来たるべき次の世に明らかにお示しになるためでした。それは目的がありますよとエペソの中に書いてあります。私たち一人一人の立場を考えてみましょう。神様が一人一人を罪の中から救い出して、そしてイエス様と共に天の王座に、皆さんは今は物理的にはいませんけども、霊的にはイエス様と共に王の御位にいるんです。それほどまでに神様は私たちを愛し恵んでくださっています。それは何のためだろうか、きっと目的があるはずです。その目的を考え、そしてその目的のために自らを捧げたいと思います。私は中学2年生のいがぐり坊主の時に新年政界に出て、初代総理がこの言葉を新年政界で語られました。何時が妃の位を得たるは、核のごとき時のためなりしやも知るべからず。中学生ですから、時のためなりしやも知るべからずってちょっと分かんなかったんですけど、大体分かりました。そして、私は妃でもないいがぐり坊主ですけれども、神様がこんなものを召してくださるならば、お従いします、お捧げをさせていただきました。そのことを一切後悔していません。主は本当にその献身の生涯を祝してくださったと信じています。お祈りをいたしましょう。今日はご一緒にお祈りをしたいと思いますが、皆さんのところに今日は祈りのメモがあると思います。小さなこの紙です。そこにまずお名前を書いてください。それから今日のメッセージで特に心に留まったことがあれば 一言書いてください。一言で結構です。長い論文ではなくて、このことが心に留まりました。2番目、私が今祈っていただきたい課題はこれです。今妻が病んでいます、あるいは今週試験を受けなきゃいけません。何でも結構です。お祈りしていただきたい課題を一言書いてください。そして書き終わりましたら、そのベンチにいるお互い交換をして、お互いのために祈りましょう。5分ほどです。はい、お祈りができない方もあるでしょう。パスと言って結構です。お隣の人だけがお祈りして結構です。はい、お祈りの苦手だと思う人はパスして結構ですが、お互いにベンチごとにお祈りしましょう。一人しかいないところはちょっと移動してくださって、複数にして、そしてお互いのために祈りましょう。はい、しばらくお祈りをいたします。